シュタグ今更ビューティー部は、長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWD ジャパンビューティー担当の若手記者が、美容業界の今更聞けない話や最新の売り場、製品情報をお届けします。外資ビューティーや翻訳を担当している和田と申します。
国内ビューティーや、ヘアサロンを担当しています沼です。
美容コーディネーターの湯桁と申します。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、おそらくこの回が今年のラスト回ということでして、はい、
1年の締めくくりで早いですね。
はい。テーマとしては、2025年のビューティー業界を振り返ろうと設けました。今、すごくメディアとか、まあ、コンテンツ的なそういうのが盛り上がってる時期で、まさにって感じではあるんですが、
はい、
ちょっとやりたいなと思っております。
はい。
今年のすごくこう、ビューティー業界を動かしたニュースとかで印象に残っているところってあったりしますか？
今年最後の方のニュースになるんですけど、ロレアルとケリングの提携
は、
本当にやっぱ美容業界およびラグジュアリー業界みたいなところをすごく揺るがすようなビッグニュースだったんじゃないかなって思っています。
ちょっとなんか訴訟みたいな話もね、出てますけど、
コティがグッチの権利に関して訴訟を起こしたみたいな話がありました。
やっぱりこう、それぞれに大きいブランドを持っていて、なおかつ今伸びてるところもね、たくさん持ち、特にケリングのブランドがすごく伸びてると思うんですけど、そういう中ではそのブランド同士の引っ張り合いみたいなことが、もしかしたらちょっと今後激しくなってくるのかなっていう気もしますね。
そのケリングは一度、ケリングボーテっていうのを、
はい、
自社で立ち上げて、こう、ビューティーを内製化に戻していくような動き、ビューティーを強化していくぞみたいなところが、あった中で、そこで買収したクリードだったり、バレンシアガとかボッテガベネタのライセンスをロレアルに受け渡すってことで、ちょっとこう内製化を諦めた流れ。
うん、
で、かつ、ロレアルは、すでにもうトップのビューティー企業ですけど、さらにそういったライセンスブランドを、で、コティからグッチも、28年以降に、ライセンスが終了したら、グッチも、ライセンスをいただくっていうところで、本当にもう、どんどん、もう存在感を、ますます確立していくみたいな、ちょっと一強の流れが、すごく衝撃的でした。
そうですね。なんだかんだ言って、そのブランドを持ってるだけではダメで、やっぱりそこにまつわる商品開発力であったり、ブランドをどう製品に落とし込むかみたいなところが、どうしてもロレアルの強みではあったりしますよね。今でもやっぱりイヴ・サンローランですとか、もうね、シュウエムラもそう、もともとは、だって国産のブランドだったはずなんですよ。が、いつの間にかロレアルの参加になったりとか。だからローカライズがうまいっていうのも言えるのかもしれないですけど、なんていうか、そこは本当に強みを見せてる。で、反面ちょっとエスティローダーとかね、他の日本でおなじみの外資系のグループ企業さんが少し今ね、苦戦してる部分はあるかとも思うんですが、ブランドの数を増やすのがいいのか、それとも持ってるブランドの強みをよりこうね、再生産して活かしていくのかっていうのはすごく注目するところですよね。
まあ年末は割と最近なニュースではありつつ、今年を結構象徴するようなニュースとして。
そうですね、個人的には、結構今年の一大ニュースがそれだったんじゃないかなって思ってますね。
そうですね。なんか百貨店の地図もちょっと塗り替わりそうですね。
そうですよね。
なんか今年、カテゴリーで言うと、やっぱフレグランスとかはもう、まあ、去年から流れがあると思うんですけど、はい、どんどんこう、まあ、そういった百貨店の売り場にも現れてる変化ですし、カテゴリーとして伸び続けてるなっていう感じがありつつ、そういったカテゴリー別に見たときに今年顕著な変化ってありましたか？
そうですね、さっき和田さんがおっしゃったように、やっぱり外資系のブランドの扱う、例えばニッチフレグランス含めてカテゴリーがすごく広がってきたなとは感じます。ブランドの数だけではなくて、なんていうか、これまでの例えばシャネル、ディオール、ゲランみたいなオーセンティックなブランドもしっかり強いものを持ってますし、あとメゾンフレグランスみたいな一人のクリエイターの方が作っていくものも、もちろんそれは存在感を発揮していると思います。あと日本国内でいうと、ちょっと機能性のフレグランスといいますか、そのブランドが作っていくものというよりは、自分で使うことによって何かしらちょっとこうメンタルをこうねチューニングするであったりとか、自律神経を整えるであったりとか、そういうちょっと機能を持った内向きの香りみたいなものが国内のブランドではすごく目立った部分があったと思うんですね。 で、なのでちょっと、なんていうか、いろんな解釈を持つ香りが増えてきた分、まあ、売り場ももちろん広がると思うんですけど、じゃあ、視野が、日本国内の視野が大きく変わってるかっていうと、そうでもない気はするんです。個人的にもやっぱりその店舗の方で言うと、池袋西部の改装がちょっとね、また順次始まって、7月とあと、今度12月の5日に、フレグランスのところが1階に新しくオープンするっていうところでも、まさにフレグランスが今ね、すごく大きな戦場になっている中で、すごくね、こう、グループの地図で塗り分けると結構色分けが大胆に変わってくるなっていう印象を持ちましたね。
なんかその、アナリストとかの見解でも、はい、そのロレアルがニッチフレグランスに若干弱かったんじゃないかみたいなところがあるんですけど、クリードの取得だったりとか、あとちょっと前に中東のアムアージュっていうブランドを買収、あ、出資ですかね、してたりして、そのどんどんそのフレグランスも強化してて、ますます力を強めてるっていうのが。
ちょっとこう国産大手のブランドでもいろいろこうね、なんていうか、勢いが随分こう変わってきてるところがあるのかなと思ってます。例えば、代表的にちょっとね、あまりいいことではないのかもしれないんですけど、資生堂がちょっと今かなり苦しい、状況になってしまってる。でもそれは製品力が落ちたとかそういうことでは全然なくって、やっぱり一時期、海外のブランドを次々参加に入れていったものがやっぱりうまいことローカライズできなかったっていうところが大きいのではないかと思ってます。なので、それをこう、いろいろ脱ぎ捨てた先に、こう、次の、また中期のね、経営計画を発表されてるっていうところで言うと、いろいろスリムになりすぎたのかもしれないんですけど、でも、残されてる、持ってる強みをどれだけ活かしていくか。それで言うと、下半期非常に強かったところが、例えば本当に地盤を固めているエルシールのスキンケア、中核の、になるものが、例えばすごく評価を受けて大ヒットしていたりとか、兆しはたくさんあると思います。あと、クレドポーボーテも中核の、ベーシックのスキンケアを刷新したりとか、製品力としてはもう随一のものを持っているので、これからの巻き返しを楽しみにしたいなと思ってます。あと逆にもうイケイケなのが後世でしょうかね。やっぱりもうね、社長も変わられましたけれども、でもやっぱりこうなんていうか、身内の本当にこう腹心のね、第一の方がまた変わられたっていうところでは、大きく方針を変えることももちろんないでしょうし、で、あと製品的にもやっぱり大谷効果も大きいと思うんですが、コスメデコルテを皮切りに、今年の中で言うと赤星ブルーとかね、ブルーのブランドも新しくできたりとか、やっぱり全チャンネル的にこうすごく勢いがある。で、はい。あと、製品としてのベストコスメもね、コスメデコルテの、ローションが、エッセンスローションがもう、総なめみたいな形もありましたし、まあ、そういう中では、すごく、勢いはあるので、これを、どう、こう、なんていうか、デコルテ頼みになりすぎず、ドラッグストアとかバラエティところの強みを増していくかっていうところは、ちょっと注目をして見ていきたいところですね。あとは、これ、本当、取っ手出しの話になっちゃうかもしれないんですけど、ロート製薬の、オバジ氏の、進化っていうところで発表会があったんですが、まあ、そこで、伺ったのが、オバジという商標権を、もう、ロート製薬が、きちんと、取得をしたっていうニュースがありまして、オバジの、ブランドとしては、実はクリニックの部分で、まだオバジブランド、またロート製薬さんが持っていないオバジのブランドが存在していたんですけれども、これを持って、そのクリニックの部分にも、そのロート製薬としてオバジのブランドを持っていくことができる。っていう、そういう未来があるようで、まあ、これまで本当に、消費者に一番近いところで、きちんとした技術のあるものを伝えていくっていうことを、本当に粘ってやってこられたロート製薬さんだけあって、あとはさらに、百貨店はもうすでにエピステームというブランドがありますので、で、また、クリニックの部分、特に製薬会社としては一番こう、言えることがたくさんある分野でもありますので、そこをね、どれだけこう、スケールメリットを持てるかっていうのも、来年に向けてすごく注目しているポイントでもありますね。
あと、こう全体を見渡したときに、今年1年、よく PR の人とかお話聞いてて、やっぱ、韓国ブランドがもう定着してて、購入の、として当たり前にある中で、一方で、ずーっと売れているブランドはそこまでないのかな、みたいな話とかも聞いたりして、今年の振り返りからちょっと来年の展望みたいな感じになっちゃったんですけど、大きな、こう、全体の美容の市場の中でとしてはあったのかなって思ってきました。
はい、それはもう、ね、なんていうか、いろんなブランドが出てはなくなり、で、あとはその、 アンバサダーで戦うみたいなこともね、今年すごく顕著でしたけど、大きくは、なんていうのかな、販売代理店が結構頻繁に変わるんですよね、日本で。で、あとは PR を、やってらっしゃる、会社さんも、なんか担当が頻繁に変わったりとかいうところもあって、ちょっと日本の中で、日本だけではなくて、韓国以外のところで、きちんとブランドを定着させていく力っていうのが、これから、なんていうか分かれてくるのかなという感じはありますね。で、例えば、品数とかは、日本に上陸してしばらく時間が経ちましたけれども、最初は直営店を、表参道の駅のそばに持ってましたよね。で、やはりああいうこう、ブランディング、日本ではしっかりブランディングをして、で、直営店でしっかりこう、接客をして知ってもらう活動をするべきだっていう考え方を初めから持っていたっていうのが非常に強いと思います。で、現在は直営店ではなくて、例えばポップアップだったりとか、バラエティストア、で、販売を切り替えられましたけれども、やっぱり日本の市場に持っていくときに、日本の中でどういう売り方をしていくと、長く信頼を持たるブランドになるのか、バズって終わりではなくって、同じブランドを選ばれ続けるためにはどうしたらいいのかっていうのを、しっかりやっているブランドがこれから日本の市場に限っても残れるんではないかなと思います。ちょっとね、売り方とかブランドの作り方が、また、それはそれで違う、バックグラウンドもちろんあると思うんですけど、長く持つのがいいのか、それともバズって変わっていくのがいいのかっていうのは、またこれから注目ポイントになってくるかなと思ったりしますね。
成分トレンドも顕著な流れだったかと思うのですが、
やっぱりもう成分だけでは勝てない、残れないっていう事実だろうと思います。で、ただ、いろんな理解度のある方がいるので、それが、どこで言うかとか、誰に伝えるかによっても、そこはすごく変わってくるだろうと思うんですね。だから、成分主義ってなくならないとは思うんです。で、ただ、それだけでは本当にダメで、ビタミン C が何十パーセント入ってるとかいうのではもう勝てないと、正直思います。で、大事なのは、成分じゃなくて、それをどう肌に届けて、どう働かせるかっていう、なんか、なんでしょうね。何かの原料を作っ、カレーとかでも、玉ねぎと人参とじゃがいもと牛肉が入ってればカレーでしょっていうことではないじゃないですか。で、やっぱりその作り方に一番の腕の見せ所があって、同じ原料を使っていても、作り方が下手だととても食べられたもんじゃない。で、あとじゃあ原料さえいいかっていうと、最高級の野菜と、なんか黒毛和牛とか作っても、使っても、作り方が下手だともう食べられないと同じで、やっぱりそれはその製法とか処方の技術に実は本領があるんだっていうところは、もっともっとこう伝えていいし、伝わってほしいなと思うところでもありますね。
なるほど。確かに、はい。
やっぱり国産ブランドとかだと特に、その原料、例えば発酵、米発酵液を得るために、お米の栽培から始めたりする、クレトポボーテとか、そういうこだわりがコストになっているっていうのが、はっきり伝わるお話もあったりはしますし。だから、なんていうね、その分、やっぱり外資のブランドさんは、その処方技術の部分が、おそらく日本人にどれだけ細かく言ったら伝わるのかっていうところが、あんまりこう、コミュニケーションがずっと、昔からそうなんですけど、処方技術よりは、やっぱり成分の希少さであったりとか、着眼点のシャープさ。例えば、ね、アンチエイジング医療があって、ここから発想したこうですっていうのが、なんか、どっかで、いや、それでその成分なのみたいなのが、ちょっとこう、途切れる時がないですか。だからやっぱりそこの技術の部分を、なんか、ちゃんと、ね、伝えられると思うんですけど、それよりやっぱりそういうリチュアルとか世界観とか、そういうこう全体として使うことの贅沢みたいなことを和法の、和術の中心にされる。でもやっぱり国産のブランドはその技術を内製化している部分もちろんあるので、語れるものを全部語って信頼感から入るっていう、そこのものづくりっていうコミュニケーションのアプローチの違いがあるのではないかなというふうに思ったりもします。で、もちろん化粧品なんで、使った時に手応えがある。ただそれは薬ではないので、何がどう効くかっていうことだけじゃなくて、こう、触れた時の香りとか、こう、肌に伸ばした時の感覚とか、それがこう、気に入ったり、いいなと思うことで、結果が出るもんじゃないですか。だから、どちらを立てればいいっていうことではないんですけど、そこのなんていうか、それぞれのブランドの持ってる、微妙なバランスがあるのが、まあ、すごくちょっと来年のあれになるか、なってないんですけど、なんか、どんなバリエーションの差がこれから出てくるのかっていうのは、ちょっとすごく来年もね、期待してるなというところで。
キーワードとして、 ウェルネスとか、ロンジビティみたいなところが、どんどん広がってきてるのかなって思っています。
はい、そうですね。もう細胞老化をいかにして、こうね、防ぐかみたいな話になってますもんね。
で、こう、成分とかすごく盛り上がって、この成分でこういう効果があって、こう効くみたいなのありつつも、なんかよりこう、ウェルネスとか、ウェルビーイングみたいな、より心の健康だったり、
はい、
こう、まあ、ますます広がっていくのかなっていうふうには感じています。
本当はそうなんですね。本質ってそういうことじゃないかと思うんですよ。その、顔周りの美容ばっかりやってても、本人のライフスタイルがボロボロだったらどうにもならないのは、みんなわかってることだと思うんですけど。だからやっぱりこう、ね、ここ、顔だけじゃない、本当にどっかパーツパーツを集めることが本当ではないんだっていうことを、ね、なんかやっぱり各ブランドがちょっと言い方はね、それぞれ違うかもしれませんけど、だんだんこう気づき始めて、それを出し始めてるっていうことが言えるかもしれないですね。
確かに。ちょっと、WWG の別の、ポッドキャストにこの前、参加させてもらって、2025年のこう、はい、ヒット番付みたいなのをしたんですけど、なんか美容と健康が近づいてってる感じもあるなって思って、そのウェルネスとか、なんて言うんでしょう。もともと、繋がってることを皆さん理解してたと思うんですけど、そこの解像度が上がったり、もっとこう、ぐっと近づいてったのかなっていうのが、なんかこう、インナーケアの盛り上がりとか、それこそウェルネスとかウェルビーイングとかそういう言葉にも、美容も結局、もしかしたら本質的なことが健康っていうつながり方をする人もいるでしょうし、
なんか。本当はそうなんですよね。本当はそうで。なんかたまにこう、今年そうですね、個人的に一番刺さってしまったのが、なんか何かおそらくウェルネス、おそらく機能性のこう、インナーみたいなもののコメントを、出させていただいたときに、まだ本当お若い方が、自分はまだ、こう、美容を頑張りたいので、あれなんですけれども、今後、年齢を重ねていくときに、こういう、こう、なんていうか、健康分野でのアプローチが必要になってくることがあると思うので、そのときに役に立つと思いますって。っていうのが、おぉ、そういう考え方もあるんだっていうのがちょっとあって。まあ、やっぱり、ビューティーって多分そういうものな要素もあるっちゃあるんですよね。なんというか、自分の健康とかに問題がなければ、おそらくまだ若いから大丈夫でしょってあると思うんですけど。でももう、そうじゃない考え方ももちろんあって。こうね、本質ってなんだっていう時に、やっぱり内側からなんか運動とか食事とか睡眠とか、そこがちゃんとしてて初めてやっぱり肌も健康だし、肌ってよく最大の臓器って多分いろんなブランドで聞かれてると思うんですけど、やっぱりそこをもう一回思い出すべきなのではないかなと。はい。
それこそイプサーさんとか出してる運動とつなげた、はい、美容液とかも、はい、なんか今っぽいなぁと、ずーっと長年見てたわけじゃないので、本当わかんないんですけど、なんかこう今の流れをちゃんとなんか組んでるなみたいな、その運動が美容に入ってくる感じとか、はい、美容文脈で運動を組み込む感じとか。
そうですね。アクティブに、こう、運動してる方の、こう、肌と、あとそうでない人の肌とが、どう違うか。じゃあ、欠けているのは何なのかっていうアプローチだった。セラムアクティブという製品でしたけど、イフサがまさに、今年また主力の ME っていう、製品をまたね、新しくしましたけど、あれもフルネスっていう言い方をされてましたね。ウェルネスとマインドフルネスの、なんかこう、融合みたいなことで。で、あれも実は、イフサも長年、本当にその方の肌のメタボリズムみたいな。ME ってメタボライザーって昔は言っていて、要はその新陳代謝をさせるものっていう言葉だったんです。ただおそらくそれがちょっと使いづらくなってきたので変えてきてるんですけど、その方の肌の状態を見て、ふさわしい一本を選ぶっていうところからのブランドだったんです。で、今、男性比率も非常に上がってるところもあるし、実はイプサはブランド始まってから、全然何の装飾もない、まさに薬瓶みたいな、カラーをずっと続けてますよね。で、昔はそれが、もしかしたらデパートの中では異質に見えた部分もあったと思うんですけど、ようやくこう、なんていうか、時代が追いついてきた。というところが、なんか個人的にはすごく嬉しいなと思ってます。
なんか今、ゆげたさんの話聞いて、もう一個キーワードが思いついたんですけど、はい、マインドって、ね、メンタルとか、ちょっとマインドとか、その機能性、はい、フレグランスにも近いんですけど、それこそ、和田さんのウェルビーングとか、はい、まあウェルネスとか、なんかそこも、どんどんどんどんシームレスになってるというか、なんか、昔だったら分けて考えてたところが、 すごくこう、つながってるよねっていう話がすごい増えたのかな、うん、でも、そんなこともないですかね。
なんか、その、確かに、なんていうのかな、まあ、コロナあたりで一旦、やっぱり健康大事だよねってなったじゃないですか。で、あと、ちょっとコロナうつとか、少し調子を崩したりするときに、やっぱり瞑想した方が、ね、ちょっとこう気持ちが落ち着くよね、みたいな。うん、生き物として、本当に本質何だったっけみたいなことを、皆さん通ってると思うんですよ。そこが多分昔から分かっちゃいたけど、形になってなかったことが、顕在化して、それが例えば製品とかブランドを作るとき、もうちょっと多分そこに時間が必要で。でもそれって多分、国境を越えても、性別を越えても、時代、年代が違って、まあ、本質的には同じですよね。生き物として健康であることっていう。うん、それがようやく形になってきたのかしらっていう感じなのかなって思いますね。
なんかそういったウェルネスとか、マインドフルネスとか、インナーケアもそうですし、なんかすべてこう本質に繋がってるなっていうのが、そうですね。思いました。
確かに。2025年のビューティー業界は本質に帰って、って言ってたっていう。
そうですね。
感じなんですかね。
はい。これがどういう形でまた、広がっていくのかとか、本当に分かってるの?みたいなね、気もするときもあるんですけど、でもそこもね、きっとどう出てくるか、どんな形で表現されてくるかっていうのも、きっとまた、お二人の取材からも伺えるところもあると思いますので、はい。ぜひ、来年も引き続き、お話をさせてください。
来年も楽しみですね。どんな商品だったり、流行りが出てくるのか。
今年、いつから始めましたか?
春ですね。5月頃に、そうですね。ポッドキャストを始めて、
はい。
今年も。初めての年ですね。
はい。はい、
無事。初めての年末を迎えた、
はい。年末を迎えたということで、また来年もぜひ、聞いていただけたらと思います、
はい。はい。
ぜひ、私も今年すごく新しいチャレンジをお二人とさせていただけて、とても毎回楽しくお話しさせていただけてますので、はい。またぜひ来年度以降も、ね、聞いてくださる方にも役に立つお話ができれば嬉しいです。
はい。
はい。はい、確かに。来年も、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。